おはようございます。民主クラブ改め民進党の笠原です。これより通告に従いまして質問をいたしますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。昨日は市内の小学校で運動会が開かれ、晴天の下子どもたちが一生懸命に競技に励み、保護者の皆様、お子様たちと一緒に爽やかな一日を過ごされたと存じます。また午後からは音楽の底力、音楽を通じた街づくりと題しまして、シンポジウムとパネルディスカッション、そして旭川商業高校の吹奏楽部による音楽合宿を通じた友情の響きと題したコンサートが開かれ、私も会場に足を運びました。素敵なゲストによる演奏や指揮もさることながら、両校の生徒による元気いっぱいの演奏を楽しませていただきました。最後のアンコールの際は、会場が一体となった市民の拍手とスタンディングオペーションに大変感動し、その名の通り音楽が持つ底力を体感することができました。今後の音楽合宿への希望と期待が一段と高まった一日でありました。さて、今回は留萌市の高齢者福祉の取り組みについて、市内の65歳以上の高齢者の人口や世帯数、高齢者が高齢者の介護を行う老老介護の実情、そして高齢者の不安を解消するための支援などについて、中項目3つの質問をいたします。最近テレビや新聞の報道の中で、高齢者の介護をめぐる事件として、介護者が介護疲れなどの理由により介護を受ける方に手をかけてしまい、自身も自殺を図るなどといった痛ましい事件が目立つようになってきたと感じています。最近の事件より、大阪市のマンションの一室で母が父の首を絞めたと、その夫婦の長男から110番通報があり、駆けつけた署員が81歳の住人の方が布団の中で倒れているのを発見、病院に運ばれましたが死亡が確認され、部屋にいた81歳の妻が首を絞めたことを認めたため、殺人未遂容疑で現行犯逮捕されました。妻である容疑者は主人の介護に疲れ、寝ているときに首にネクタイを巻きつけて殺そうとした、早く楽になりたかったと供述したという事件のほか、札幌市でも認知症を患う71歳の妻を、同じく71歳の夫が介護に疲れ首を絞め殺害し、自身も刃物で自殺を図るものの未遂に終わったという事件もありました。また戦後の厳しい昭和の時代を懸命に生き抜き、働き、子供を育て、家庭を守ってきた祖父母、曽祖父母世代の方が晩年誰にも認められることなく部屋の一室で死を迎える孤独死などの報道も見るたびに心が痛みます。年を取ることは人が避けることのできない、仏教の言葉で言うところの生老病死と言われる、生まれること、年を取ること、病気をすること、そして死ぬことの4つの苦しみと言われていますが、現在は寿命が伸びていることから、老後をいかに健康に、心豊かに、そして安心して過ごすことが問われるようになってきました。北海道は人口540万人に対し、65歳以上の高齢者の人口は151万9000人で、その構成比は 28% となっています。留萌市においてはこの構成比はさらに高いものとなることが予想されます。高齢化が進む中でも、誰もが住みやすい街づくりは市長が目指す施策の重要な課題の一つだと認識しており、本来ならば喜ばしいはずの長寿が不幸なものにしないためにも、関連する機関との一層の連携を深めることが求められるものと考えます。市議は高齢者の総合相談窓口とも言うべき留萌市地域包括支援センターが設置されており、高齢者の方が寝たきりなどの介護が必要な状態にならないよう、 運動教室や介護予防教室の開催、適切な、適切な介護保険サービスや福祉サービスなどの紹介、手続きの手伝い、また認知症などで判断能力が低下している方に対して、金銭管理や契約などの法律的行為が必要な場合の成年後見制度などの制度の紹介、手続きの支援など、多岐にわたる業務を高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、専門のスタッフの皆さんがチームを組んで、日々尽力されていることを承知しておりますが、それらを承知した上で、今回は市の高齢者福祉についてと題しまして、一人暮らしの高齢者よりも実態がつかみにくいと言われる、高齢者が高齢者の介護を行う老老介護のなどの市の状況について、中項目1の市内の高齢者の人口と世帯数についてからお伺いします。現在の市の高齢者の人口と世帯のそれぞれの数と、そのうちの一人暮らしの高齢者世帯数、さらに高齢者同士で生活をされている世帯数についてお伺いします。また、留萌市地域包括支援センターを利用や相談をされた方の件数と、その主な内容についての平成27年度と、過去数年と比較した数字の推移、相談への対応の状況についてお伺いします。続いて、中項目2の高齢者が高齢者の介護を行う老老介護の実情についてですが、高齢化社会が進む中で、高齢者がやはり高齢者である配偶者を介護するだけではなく、その親や兄弟、姉妹の高齢者の介護を行うことも一般的になりつつあります。そのような中、家族の誰かが介護が必要な状態となり、介護をする方が心や体の疲労、いつ終わるかわからない介護に対する将来への絶望から殺人や無理心中に至るといった介護をめぐり、追い詰められた家族による悲しい結末の報道が後を絶たず、そこまでに至った経緯を考えるとやるせない気持ちでいっぱいとなります。一人暮らしの高齢者であれば、比較的地域や近所の皆さんの目も届く機会が多いのでしょうが、二人暮らしなどの場合、介護者がその責任感から介護を頑張りすぎて、事態が深刻になるまで相談をしなかったり、また医療費や介護費などの出費が増える一方で、年金制度が先細りすることが確実視されていることからの不安から、適切なサービスを受けなかったりと、事態を悪化させてしまうケースが考えられます。さらに深刻なのは、老老介護から介護をする人も、される人も、認知症という状態を指す、人間介護への進行であり、十分な介護を行えなくなるだけではなく、介護を受ける方に対し、意識をせずに虐待をしてしまったり、認知症が進み、近所付き合いが少なくなり、外部から介護の状況がわからないとか、食事などの栄養面、家事などが心配されるようになるといった問題もあります。高齢化が進むこの社会状況では、老老介護も人間介護も明らかに増えていくものと考えられます。また、65歳以上の4人に1人が認知症または予備群と言われる時代です。夫婦ともに認知症というケースの比率も増えていくものと予想されることから、市においてもこれらの実情の把握と事態の改善への施策が求められます。そこで市長にお伺いしたいのは、市における高齢者が高齢者の介護を行う老老介護と思われる世帯数とその実情及び対応について、そして実情などを照らし合わせ、今後の高齢者に関する保健福祉計画などに対し、どのような支援策などのサポートを反映させていくのかをお伺いします。続いて中項目3、 高齢者の不安を解消するための支援などについてですが、年を重ねても介護を必要としない健康な生活を送ることができることが何よりではありますが、現実にはすべての方が介護の必要のない生活を送るというのは難しいのが事実であります。それゆえ、高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の構築と実現を目指し取り組む地域包括支援センターなどの機関による支えが必要で、これからさらに重要になっていきます。介護はいつ終わるかわからない先の見えない長い道であり、老老介護などから介護疲れによる痛ましい事件を回避するためにも、介護者を孤立させず、一人で介護を背負い込まない、いわゆる頑張りすぎない介護への指導や支援などが求められます。ドラえもんの声優を長く務められた大山信代さんが2012年にアルツハイマー型認知症と診断され、今では自分がドラえもんであったことも忘れてしまっていると、ご主人の佐川圭介さんはインタビューで答えていました。また、認知症であるとの診断をされたときに、この先どうしたらよいか、自分は絶対に先に死ねないと思うようになったとも語っています。一方で、妻が認知症になったことを言いたくなかった、知られたくなかった、でも介護を一生懸命やればやるほど自分がおかしくなってくるとも語り、友人の助言を受けてラジオ番組で公表したところ、とても気が楽になった。介護を一人で背負い込んでしまったことを反省しているとインタビューで答えていました。業務に携わる職員の皆さんの毎日のご尽力に敬意を表する一方、人員不足、またプライバシーの壁などによる多くの問題や課題を抱え、業務において苦労されることも多いと思いますが、介護を一人で背負い込まないためにも、専門のスタッフによる指導や支援など、地域のさまざまな機関などとの連携や協力による体制づくりが不可欠であり、成年後見制度などの制度の活用、市民後見人による権利擁護や生活相談を通じたきめ細かい支援体制の充実と、高齢の介護者が一人で負担を抱え込まないための支援を気軽に相談できる環境の醸成と施策の浸透が今後ますます重要になると考えます。そこで、住み慣れた地域で健康で生き生きと安心して適切な支援を受けて暮らし続けることができる街づくりの実現のための市長のお考えをお伺いして、最初の質問といたしますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
笠原議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の市の高齢者福祉についてのご質問ですが、はじめに市内の高齢者65歳以上の人口と世帯数についてのご質問ですが、我が国の高齢者の人口は総務省統計局が取りまとめた平成27年9月15日現在の人口推計では、65歳以上の高齢者人口が3384万人、総人口に占める割合、高齢化率は 26.7% とともに過去最高を記録したところでございます。当市におきましても、平成28年5月末現在の住民基本台帳人口では、高齢者人口は7552人、高齢化率は 33.9% となり、また NPO 法人ルモイコホートピアに委託しております独居高齢者栄養実態調査における一人暮らし高齢者は平成27年6月1日現在1502人となっているところであります。 しかしながら高齢者世帯数、高齢者同士の世帯数につきましては、住民基本台帳上の世帯分離など、さまざまな世帯構成があり、正確な数を把握していないのが現状でございます。今後につきましては、民生児童院や社会福祉協議会などの関係機関や町内会の協力を得て、高齢者全体の実態把握に努めてまいりたいと考えております。2点目の留萌市の地域包括支援センターの利用及び相談件数とその内容についてのご質問ですが、地域包括支援センターでは、主に65歳以上の高齢者本人及び家族、近隣住民などから相談を受け、支援をする総合相談支援業務を実施しておりますが、平成27年度の相談件数は1525件でありました。その中で把握した具体的な不安や心配などの相談内容につきましては、高齢化による身体機能の低下や痛みなどにより、それまでできていたことができなくなる生活不安や、認知面の低下した家族について、同居の家族や近隣住民、民生委員など関係機関からの支援依頼の相談など、身体面や精神面の機能低下に対する心配などの相談が主でありました。相談対応件数の推移につきましては、介護保険制度の認識が高まり、介護サービス利用にかかる相談を直接介護保険事業所へ相談できる市民が増えていることから、相談全体の数値につきましては、近年ほぼ横ばいとなっております。内訳といたしましては、施設入所に関する相談では、市内の高齢者向け施設等の各種施設が整備されるとともに、平成25年から減少傾向にあり、また、権利擁護関係では、成年後見制度に係る講演会や、市民後見人養成講座の実施などにより、市民意識も高まり、平成25年から増加傾向にあります。来所面接、電話、訪問などにより受付しました各種相談につきましては、それぞれ適切に対応しているところでございます。次に、高齢者が高齢者の介護を行う老老介護の実情についての質問ですが、実用と対応についてでありますが、厚生労働省が調査した平成26年国民生活基礎調査の概要によりますと、我が国の高齢者世帯数は全世帯の 24.2% を占め、うち高齢者世帯の世帯構造については、単独世帯が 48.8%、夫婦のみの世帯が 47.5% となっているところであります。当市におきましては、第6期高齢者保健福祉計画、介護保険事業の策定にあたり、平成26年6月に実施いたしました、留萌市高齢者介護保険アンケート調査によりますと、家族などと同居が 77% と多数を占め、一人暮らしは 20.3%、うち同居者は配偶者が 75.6% と多数を占め、配偶者と二人で暮らしている高齢者世帯が多いものと推測しております。地域包括支援センターに寄せられた主な相談内容につきましては、介護している側が病気や認知症になり、介護ができなくなった場合の不安に対するものであります。市といたしましては、民生児童院や社会福祉協議会などの関係機関や町内会の協力を得て、高齢者全体の実態把握に努め、高齢者が住み慣れた地域で共に支えながら、 生き生きと暮らせる必要なサービスを切れ目なく一体的、継続的に提供できる地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に今後の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画に老老介護の実情から考えられる対応をどのようなサポートに反映させていくかについてでございますが、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、介護保険サービスによる公的な介護サービスだけではなく、生活での問題や負担を軽減する支援が必要であります。また家族世帯で介護が必要となる高齢者がいる場合、介護者となる家族への支援も必要であります。地域包括支援センターでは、在宅高齢者の家族介護支援事業として、介護に必要な用品の支給券を交付し、経済的な負担を軽減する家族介護用品の支給や、介護に必要な知識や技術の習得を支援する楽々介護教員室などに取り組んでおります。市といたしましては、老老介護の実態把握に努め、高齢者が住み慣れた地域で共に支えながら生き生きと暮らせる家族介護に対する支援事業の充実を図り、次期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画に反映してまいりたいと考えております。3点目の高齢者の不安を解消するための支援などについてのご質問ですが、住み慣れた地域で健康で生き生きと安心して適切な支援を受けて暮らし続けることができるまちづくりの実現についてでございますが、地域包括ケアシステムは地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいについてのサービスや権利擁護、成年後見制度などの必要なサービスが一体的に切れ目なく提供される体制であります。団塊の世代が75歳以上となり、高齢化が一段と進む平成37年に向けて、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みをさらに進めるための計画と位置づけている第6期高齢者保険福祉計画、介護保険事業計画に基づき取り組みを進めているところであります。今後につきましても、すべての高齢者を対象に要支援、要介護状態になることを防止するためのサービスや、要介護状態などになった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援する取り組みを実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
3番、笠原議員。
それでは再質問させていただきます。事前にですね、所管からいただいた資料による、地域包括支援センターの利用実態の相談内容の項目の中なんですけども、この項目の中には、例えばその虐待、または虐待の疑いという分類が項目の中にはございませんでした。これらに関する相談というものは一件もなかったということでしょうか、それともその他ですとか、また別の項目にこれらは分類されているのでしょうか。これについてのご説明をお願いします。
市長。
地域包括支援センターへの相談の中での虐待に対する質問でございますが、平成27年度の権利擁護関係に関する相談件数は76件でありまして、そのうち高齢者虐待に関する相談件数は11件であります。地域包括支援センターでは、相談があった場合、その状況を確認し、必要に応じて関係機関で構成する 虐待防止ネットワーク会議を開催し、情報の共有と迅速な対応に努めているところでございます。
笠原議員。
続きまして、その同じく地域包括支援センターに寄せられた相談の件なんですけれども、先ほど市長から相談の受付に対しては来所による面談や電話、直接訪問などによってすべて対応したと、まあ、そのように所管お話しいただきましたけれども、これは相談者には対応により問題はその完全な解決、または改善されたというふうに認識でよろしいでしょうか。
市長。
包括支援センターへの相談対応につきましては、相談を受けた際に相談の趣旨を確認し、その場で情報提供を行い終了するもの、その相談により継続的支援が必要な場合、次の予定を約束し対応するもの、また主たる担当である関係機関への連絡調整をし対応するなど、さまざまな対応の方向性がありますが、相談時点で必要な方向性を決め、相談者の了解を得ることも含め、それぞれ適切に対応しているところでございます。
笠原議員。
はい、それで続きまして質問、再質問させていただきます。第6期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画における市の調査では、介護が必要になる原因として男女ともに85歳以上の方が認知症によってが上位になっております。市においても将来老老介護から人介護に進行する世帯が増える可能性が十分に考えられます。先ほど質問の中でも述べさせていただきましたけれども、介護疲れなどによる悲しい事件の発生を防いで介護者を支援し負担を軽減するためにも、市の認知症の方が認知症の方を介護する、いわゆるこの人介護、この状況件数含めまして今後の施策における方向性についてご説明いただければありがたいです。
市長。
認知症につきましては、医学的診断となることから、認知症の診断を受けた市民の情報をすべて市が把握することができないため、認知症の人を介護している状況については把握することは困難であります。今後におきましては、民生児童委員や社会福祉協議会などの関係機関や町内会の協力を得て、高齢者全体の実態把握に努めるとともに、老老介護や人介護の実態についても把握に努め、次期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画に反映させてまいりたいと考えております。
笠原議員。
続いて質問させていただきます。留萌市には認知症について正しく理解をし、認知症の方や家族を温かく見守って支援をする認知症サポーターがいらっしゃいます。また認知症サポーター養成講座を開催し、連携の輪を広げるための取り組みも市では行っております。認知症サポーターが地域で担う役割や今後の期待についてお伺いします。
市長。
認知症の人はある意味では診断的にも軽い方と、ある意味では重篤な方がおります。ある意味では軽い人においてはですね、時には徘徊という状況もありますので、認知症の方に対してですね、どう接したらいいかということは、留萌市民、できるだけ多くの市民の皆さん方に 認知症という病気を知っていただいてですね、そしてもしその認知症の人かなと感じたときにはですね、どう対応サポートをすればいいのか、そういうことについてはですね、ある意味ではしっかりとした研修を受けてですね、認知症の人が留萌の街中でどこに行ってですね、歩いていたときにでもいろいろな方のサポートでですね、自分の家に戻れるような、そういうある意味では認知症の人にとっても優しい街づくりというのをこれからは考えていかなければならないと思っております。
笠原議員。
はい、ありがとうございます。市長から、今までその住み慣れた街で地域で健康で生き生きと安心して適切な支援を受け暮らし続けること、思いをお聞かせいただきました。老老介護や人間介護のほかにも働きながら家族の介護を行う、または仕事離職をして介護を行う、いわゆるワーキングケアラーが社会問題となっております。介護をめぐる課題の多様化深刻化は見過ごすことができない、できず事態を改善するための施策が求められます。先ほどから何度か市長から地域包括ケアシステムの構築に向けてというご発言がございました。できるだけ長く自宅での生活を継続できることを目指す姿、継続できることがその目指す姿となると思いますけれども、これにはソーシャルワークを含むケアマネジメントの能力を上げまして、24時間切れ目のない在宅サービスの充実、それらへの転換が必要になろうと思います。このようなことからも、地域包括支援センターが果たす役割の充実のため、また介護を受ける方、行う方の負担の軽減のためにも、センターが行っている様々な事業や、それらの活動の周知のための方策が必要であると思います。そのための方策について、市長のお考えをお伺いしまして、一問一答を終えて、今回の質問を終了させていただきます。
市長。
地域包括支援センターでは高齢者が要介護状態とならないよう運動などを中心とした介護予防教室や認知症を予防する脳生き生き教室など多様な事業を実施しております。各種事業の開催については広報誌や市のホームページ、新聞報道や町内回覧、関係団体へのチラシの配布やポスター掲示など、さまざまな方法で周知を実施しているところであります。今後におきましても、多くの市民の目に触れるよう繰り返し周知し、事業を実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
3番、笠原議員の質問を終わります。